ば、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつくその御前に浸れ。知れ、主こそ神に増しなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れに限りなく、そのまことよろずよに及ぶべければなり。正英539番を読みいたします。 仰告白をお聞かせいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の呼ぶべき唯一の聖典なり。それが聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって明示せられる聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にて生まれたのを、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の義を見さらして、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして、恵みにより召された者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たる様を待ち望む。我らは各信じ、今日の聖徒と共に正信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みにくらり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に出し込まれり、賢に引かれて、生ける者と死ねる者とを裁く様は、お前は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、おしえの命を信ず。アーメン。賛美の558番を賛美いたします。
Thank you.
聖書を朗読いたします。使徒行伝第2章1節から13節。新約聖書181ページ。使徒行伝第2章1節から13節まで。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはカルデア人、メジア人、エラン人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、パドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ていた者、来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。お二人も
被害に止まったも、また救え霊として我々の道に常に破りたも心の天皇を表す神よ、今日週間の歩みのうちに守られまして、再びあなたの御前に入れて、同じ趣味あるところの兄弟姉妹たちと共にこの礼拝を捧げ、あなたの御名を心より賛美することができますことを許されまして、感謝があふれます。またあなたは御霊を持って我々の心を照らし、我々の心の一番深い寸分まで近づいたもうて、時にはあなたの御言葉と神様の光によって心を突き刺されることがありまするけれども、そのことによってあなたは私どもを本当の生活へと引き返らせてくださるところの恵みを、主イエスキリストの十字架の贖いによって与えてもらいまするということを思い、今日から感謝を申し上げます。どうぞ我々のこの今回は常に主の御霊の差し上げなしたものところの教会でありますように、私たちはこのところに参りまして、いかなる試練にも耐えて信仰を持って喜びを持って我々の生涯を進んでいくことができますところの上への力をこの度に与えてください。 さいますように、私たちが祈りをこのところにおいて結集して行われていますように、お助けを祈ります。また我々の教会の兄弟姉妹たち、それぞれがその働くところにおいて、またこの与えられておりますところの家庭において、あなたの良き証し人であることができますように、お迎えに祈ります。知らないところのしばしば過ちと罪を犯したとの立ちの私たちでございますゆえに、さらにさらにあなたの御霊のお助けをいただきまして、この信仰の障害を全うすることができますようにお願いをいたします。また今日このところに指導を求めてきませんご来姉妹たちの帰りに、それぞれのところにおいてあなたの恵みを経験するように、また信仰を勇気を持って埋めてまいることができますように、それぞれのお助けを祈ります。ことに体の弱っておりますところの一人と、血を置いて弱っておりますところの一人と、病の男に伏しておりますところの一人と、またそれを看護するところの一人との縁もあなたの恵みが豊かにありますように祈り上げています。我々の住んでおりますこの社会には、様々なあなたの心にかなわないところのことが多くございます。何がの問題、いずれにいたしましても私たちのこの日本があなたの御国と化するのでは、本当の奉仕と本当の生活の生まれてこないことを思い、どうぞ我々の国の至るところにおいてあなたに立ち返るところの人々がなされますようにお助けを祈ります。神よ、今日はまた我々のこのようなところの教会、小田山地の主を伝道者のために祈ることを許されております。東洋県の一角にありまして、また多くの新生の方々をその会員に持ちながら少なくといたしておりますこの教会の一人と、どうぞあなたが少し強めてくださいますようにお願いをいたします。今朝の礼拝終始、あなたの豊かな道行くのうちに、これを感謝の主に全うすることができますように導いてまいり、この感謝と願いと尊いまとる真理ですその御名によって御前に伝えます。アーメン。
賛美歌499番を賛美いたします。
Thank you.
聖霊に満たされると題しました。いや、いつも主に御言葉を聞いて、
第2章のところを膝の上に開かれまして、今日の目標を見ていただきたいと思います。おとり、あとの部分においては今日読んでいただいてますんですが、終わりの部分を語りたいと思いますので、それでこの前の礼拝においては、ペンテコステの風と人というお話を申し上げたわけでありますが、聖霊が祈っておるところの人々に至りまして、そうしてそこに教会が誕生をしてまいりましたこと、この前は語ったわけでありますけれども、そういう中に出てまいりました大風のような現象と、それから火の下のようなものが一人一人の上にとどまったということについて、この前はお話を申し上げましたが、それがこの空虚なことでないこと考えていただきましために、その結果人々はどうなったであろうかということを今日は学びたいので、でそのことでこの聖書に書いてある言葉を一つ一つ注意深く読んでいますと、それらの人々は聖霊に満たされたということが書いてあります。もう一つはいろいろな言葉で語ったということがここにございます。それでまずその一つの聖霊に満たされたことについてご注意を呼びたいのであります。突然激しい風が吹いてきたようなことが天から起こってきて、一同が座った家にいっぱいに引き渡す。これは家にいっぱいに満ちただけではなくて、そこにいた人々に満ちたのであろうと思うのであります。家中精霊がいっぱいになったと感じたことは、自分は別なものであると考えたのではありませんで、そこにいる一同は聖霊に満たされている言葉がそこにあることを見落としてはならないというものであります。そこにおりました群衆の中には、ヤジ馬のような連中もおったでありましょう。でありましたら、その外におったところの人々は、あの人たちは新しい酒で酔っていくものだと語り合って、この少しあざけり気味な言葉をそのところに言っておるのでありますけれども、しかしながらその人々でも何か何でないところのことがここに現実したということ、現れたということは認めたわけである。それで、本来私たちは信仰も何もなくてはいつまでも虚しいところの人間でこの一生終わってしまうわけだ。無力な、心の力のない、また無用なもので、ただ自分がこの世の中で肉体的に生きるために生涯を送ってしまったということになってしまうのです。でありますから、聖書の中には、死 信仰がなくては神に喜ばれないという言葉が書かれているわけであります。でありましたら余計に私たちは聖言に満たされる経験が必要なのであるこう考えるのであります。難しく聖霊に満たされるというと何か特殊なことのようにどうぞお考えくださらないで、神を信じて神が私と一緒にいてくださるという経験をすることが聖霊に満たされることだと、もう少し安易にお考えくださった方がよろしいかと思うのである。特にこの聖霊に満たされるということを強調するある一派のプロテスタントの教会がありまして、その教会では、威厳を語るというふうなことをしております、わけのわからないところのことを特別な一つの精神現象として表しまして、わけのわからない言葉を語るということが威厳を語るという古代の教会においてはこういう現象が非常に盛んであり、今日でも先ほど知らせたようにあるプロテスタントの教派ではそういうのがありまして、この近年中米から南米にかけて非常な勢いでカトリックの人々が、そこはカトリックの世界でありますが、非常な勢いでプロテスタントに大衆しつつあるということを聞いておりますけれども、見てみますと、大部分がこのいわゆる聖霊派と言われるところの特殊な信仰の現象を持った非常に感情的なそういう教派が盛んになっているようである。民族性にも及ぶのかもしれないと思うのである。聖書の翻訳は間に合わないほど多くの人々が南米の、ブラジルのサンパウロというところに入りましたら、新しい教会が建っておりまして、それがその教会でありまして、会社は2万5千人集まるといわれていて、大会場が説明をされましたようなことがあります。聖霊ということを言いますと、人々はいつでも何かそういうふうな特殊な現象を捉えて、それが聖霊ということを言っているのであると考えるのでありますけれども、私たちはそうは考えていないので、自分を満足させるために私たちは聖霊を受けているのでないことを考えなければならない、あるいは自分のある宗教的な満足のために私たちが聖霊をそしてもう広告の教に入るというふうな経験をすることを信仰的であるということを聖書が書いているのではないということを、このところを読みながらもどうぞお考えいただいたらいいと思います。それで聖霊経験の本質は一体何だ、聖霊を受けるということは一体何のことを言っているのかということを私たちはここで学ばなければならないのでございます。それで、この聖霊を受けるということは私たちの生活に無意味なことであってはならないと思うのであります。でこれは神の福音を熱意を持って私たちが受け入れ、それをまた熱情を持って語るということが聖霊を受けるということであると私たちは理解しているのです。神の霊の真に働くところ、その人は必ずこういう心に満たしていただいて、そして私は過去においては神を信じないという人間でありました、罪の虜になっておった人間でありましたけれども、神の力、すなわち聖霊の力によって主イエスキリストの十字架の御血潮が私の救いのために流されたと考え、また私 死を通して、その他の方々の救いの臓器となるために私は信仰を与えられましたということを大胆に語ることができるということが聖霊を受けるということに一番大切なことであるということを私たちは考えておるのであります。それで聖霊を受けたために私たちには新しい今までと違ったものの考え方だとか違った生き方が私たちの中に始まったという経験を私たちはされるのであります。ここで神のことを全然考えないところの空っぽな心の中の空っぽな人間と、そうして神の御霊に満たされた人間との違いというものは一体どういうところにあるのであるか。それで聖霊を受けるということが必ずしも大声を上げたりやかましくいうことではない。またその経験の中でも人々が集まってただ混乱したように騒いでいるというそのことが聖霊の経験であるというわけではない。考えてみると空の茶碗を集めましてみんなで叩いたら極め大きな音が出ますけれども、それは全く無意味な取り引きだということを考えました。しかし、その中で水を入れて私たちが叩いたら音はそんなに出ないけれども、その中には水がちゃんと綺麗な水が入っているというふうに、そうしてそれを叩けば、その音がするという、こういう例えでお話ししたらお分かりいただけるかもしれません。心が神の霊によって満たされているところの人の心を叩いたら、その人は私はこうこうこういうわけで過去の生活から引き離されて、そうした新しい生活の中に心の生き方が違ってまいりましたということを語るに違いないと思います。これは若い人も年寄りもみんな同じだ。いつ私たちはこういう変わらなければならないという年齢の制限はないわけであるんですね。今からでも私たちは神の御霊が私たちの心の上になるということを信じて、自分に新しい生活というのを考えていなければならないと思います。それでそういうことのために私たちは教会に集まっているわけであるんです。したがって教会で一番大切なことは、もしこの教会にそういう聖霊に満たされている聖霊に捉えられているというところの信仰の経験を持つ方が一人でも多く集まって、もしこの会場に満つるぐらい集まったならば、どんなに素晴らしかろうと私たちは考えます。皆さんもそう考えになっていらっしゃるみたいです。私たち伝道者はなおさらそういうふうに考えるのであります。しかしながら、そのためには私たちはまず今ありますところの私たちはこれ少人数でありますけど、一人一人の人間が聖霊に満たされた経験というものを持っていなければならない。これは先ほど申しましたことを繰り返してみると、特殊現象を経験したということを言っているのであります。信仰を持って本当に持っているところの人が教会の中で本当に集まっている。集まっている一人一人が本物の信仰を持って集まっているということが、まず一番教会にとっては大切です。それが聖霊に満ちた教会ということになります。それでこの、どうしたらそういう人々はどうするかというと、満ちれば必ず溢れ出なければならないから、溢れ出るように自分の信仰というものについては語っていただく。私は個人でありまして、人前で話することは慣れておりませんが、 たくさんお話はできます。裕福な方はよくいらっしゃいますけれども、しかしながら、本当にその方が兄弟でも妻でも、本当にその方が自分の中に信仰の喜びを満たされ、満たされたならば、何か語らなければ終われない経験をせられるという時代がありました。イスラエルの昔の人は、この旧約聖書を読んでいますと、こういう、これはおそらく詩でありましょうけれども、井戸の水を湧き上がり、人々がこの井戸のために訴えて、こういうふうに言う言葉が、臨数字という書物の中に出ております。井戸の水を湧き上がれとこう言いますからね、私たちにあった信仰の心が湧き上がってくるという経験を、私たちは自分の生涯で持たないままに向こうへ行ってしまうというようなことがあったと思います。イエス・キリストも、私を信じる人はその内部から生きた水が川となって流れ出るものだ、こういう約束を結果していらっしゃるのであります。自分の中に、あなたの中の信仰の泉を与えれば、聖霊を宿らせるから、そうすればあなたの口からは信仰の言葉が川のように流れ出てきてある、こうキリストは言っていらっしゃる。これはヨハネ7章の38節39節の言葉であります。それで、このことは聖霊について、イエスは自分を信じる人々が受ける聖霊について言ったのであると、こう聖書は書いてあります。ヨハネ7章の38節。で、自分の中に何もなければ何も出てきません。それでも、もし何もないように語ったら、それはさらさらになってしまうわけであります。さて、次のペンテコステの現象は、イベントありますけれども、これを、この言葉を、このイベント訳した言葉がいいこと翻訳があるかどうかは分かりません。異なる言葉というふうに訳すよりも、言葉と訳した方がもっと分かりやすいと思うので、これはあるんですけど、で、宣教と言ってもいいと思います。ペンテコステのもう一つの例の聖霊の働きは、人々が宣教をした。宣教してなければ、宣教しなければできないということはないわけであります。御霊が語らせるままに、いろいろな多くの言葉で語り出したと、衣装の4節に書いてあります。そこに集まって、聖霊に満たされたところの人が、内にある力に満たされて、語り出したということをここで書いているのであります。皆さん、信仰の言葉というものは、牧師でなければ、あるいは正式に何かの教派でもってライセンスを受けたところの人でなければ語ることができないということはないのだ。私たちのプロテスタントでは誰でも語ることができないわけであります。その先駆者の一人にジョン・バニアンという人がありまして、天道歴典という書物だとか、古いとなる非常に長い、この、本の名前が昔は流行ったと思いますけど、古いとなるあるに神の恩寵をアブルルの記録という書物を出して、これを今は恩寵アブルルの人役者になっているので、本当のそういうのを出しているんですね。このジョン・バニアンという人は、イカケ屋さんであり、今はもうイカケ屋さんというのはおりません。イカケ屋さんでしまいまして、私たちの子供の時はイカケ屋さんというのがおりまして、鍋かもの穴の開いたのをまず直していただいたことがあります。 ところがこの4番の人ですとは、そういう思考を持っていることを知っていただきますが、この人は信仰を持って、そうして聖霊に満たされて語った。ところが当時の英国の教会では、正式の聖職者でなければ、説教をしてはいけないという規定があります。ジョン・バリアンはしかしながら、これだけ神様の恵みを自分は信仰によって神様の恵みを受けたのに、それをその話さないということがあるか、人々に告げないということがあるかということを捕まえられた。で、捕らえられて、しかも牢獄の中に入れられてしまう。で、牢獄に神様の恵みの深い証をしたために牢獄に入れられるなんて、なんておかしなことであろうと思うけれども、当時の社会は教会が政治的なそういうことに関与しておいて、そういうことをした。それで彼は釈放されると、また話をしてやる、また彼は入れられるというふうな中で、大切な今日を彼はしている。彼はこういうふうにして、お前は東信徒であるのに聖書のことを説教をするというのはもってのほかだ、やめろ、やめれば牢獄を出してやる、こう言ったら、彼は牢獄を出してくださったらすぐその場で話をする。それで彼はここに留められる。浮世の旅をしておるときに、ふと行き場所があるところの川の中に私がいて夢を見たというのが、エンドレッテの初めに書いてありますけれども、これは彼は牢獄で夢の中に入れられていたということを言っているようであります。で、今日聖書について多くの人々に読まれる。聖書は1700余りの言葉に翻訳されているが、エンドレッテは250から70ぐらいの言葉に翻訳されて、今でも読まれている。日本に訳も立派な訳がいくつもある。こういうふうなことである。それで、誰が神の恵みを語ってはいけないということは、恵みが満たされたならば、誰でもその恵みを人々に与えるために語らなければならないという、そういうのが本当のことであります。そうして、異常なる宗教現象があるのが信仰があるということではあります。パウロはコリント人への第一の手紙の14章の19節のところに、この同じようなことを言っておりまして、理解のできる言葉で聖書というこの神の御心というものを語らなければならない、こういうことを言って、それでこの2章のところに出ております、このことを考えてみますと、これはですね、聖書翻訳の最初の一つの試験であると、こう思うのが、黄金からこのエルサレムにやってきた人々が、この黄金からやってきた人々が聖霊を受けて自分の国の言葉で語ったというものを、こういうふうに表現したのであろうと私たちは見た。で、今日も私たちはそういう意味で、神の言葉は理解されるところの言葉に翻訳されて人々の手に渡されなければならない。説教というものも自分の心に受けたところの大きな神の恵みというものを、できるだけ聞いてくださるところの人々に熱意を持って、熱情を持って語らなければならない。ものを語るところの人間が商売でものを語るというふうなことであったら、そうなったら私は説教商売をやることになる。しかしながら、自分も聖霊の経験を受けて信仰の恵みを感謝をして、この長い間自分をこのごとくに恵んでくださったところの神の恵みが一切大いなるものであると言って、心を込めて熱量を持って語るならば、それ 人の心にも響いてくるところの問題である。だからこれを聞いたところの人々は心を刺されて言ってこのところに書いてあるんですね。いくら語っても人の心に何らの影響を及ぼさないような言葉が1万件語られても何にもならないけれども、学問も何にもないというところの一人の熱心な方が一つ語った福音の恵みというものはどれだけ人々の心を動かすかわかる。実はもう教会学校の聖書の話をいたしましたが、今治にいるところの一人のおばあさんは年取ってですね、毎日毎日熱心に聖書を読んで、太鼓が銅像を壊してやるときに桑を朝の晩ももう桑をうんと食べまして、桑の葉を食べて食べて食べて食べているうちに体がすっともう透明に透けてきて、透けてきたと思ったらやがてその首を切って前の首をやってその生涯を終えるのである。それで私も聖書の言葉をうんと読みまして、どうか私の心を透明な心にしていただいて、そうして神様のところに帰りたいと思っておりますって私にお目にかかるときにおっしゃるんですけれども、その言葉をですね、いつでも思い出して、自分は体が透けてくるくらいですね、自分の心が本当に透けてくるくらい聖書を読んで、そうしてその聖書の言葉とともに働きたのところの聖霊の働きを豊かに受けて自分は語っているであろうかと、本当に神様の前に感謝をいただきます。でどうぞ今月に聖霊を受けて一体この人々は何を語ったかということを最後にまとめてお話をいたしましたならば、この人々は生まれ変わりの経験をした、のこう心が生まれ変わったという経験をしたというか、罪とはぴったりと縁を切って自分の心の中から罪を追い出してしまって、その代わりにイエス・キリストを自分の心の中にお迎えをして、そして自分の生涯はイエス様と一緒の生涯一緒に歩んでいるんだという確信をその人々に与えられて、そうしたならば以前に経験しなかったような魂の平和と本当の喜びと私は経験することができました。いかなる時においても私は神に感謝しておりますという、そういう信仰経験が生まれてもらっていますね。聖霊の働きの一番大切なことはこのことであるということを、
じゃあ自分の国をあなたは聖霊をもって私たちを導き込まれますことを感謝いたします。私たちは決して自ら聖霊を作り出していただけるようなものではありません。あなたの前で本当に罪に問われられたしばしば過ちを犯すこのものでありますけれども、あなたが御霊を私たちのうちに働かせてくださいまして、心を照らし、同時にまた主イエス・キリストの恵みを私たちの心に納得させ、そうして私たちとして新しい歩みを人生に乗り継ぎ賜りますことを本当に心から感謝を申し上げます。どうか私たち一人一人がこの主によるところの生まれ変わりの福音の良き証しとなることができますように、